ボードゲームカフェ採用北欧ゲーム会アフタートーク Stay tuned。 どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている北欧ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー、かやみやろと、
最近フェイトグランドオーダーが楽しくてしょうがないテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、はい、ということで始まりました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
本日木曜ゲーム会8月24日第58回ですね。
はい、
参加者14名お集まりいただきました。
はい、素晴らしい。
今朝の時点で8名ほどだったんでどうなるかなと思ったら、
はい、
あれよあれよと集まりました。
あれよあれよと呼ばれ
て、はい、むしろオーバーしました相変わらず一人忘れてたっていう人がいましたけど、まあ、いつものことなんでも慣れてきました。はい、今回遊んだゲームはですね、キビット、はい、宝石のきらめき、理想の納豆、インサイダーゲーム、マラケシュ、ムガル、マンモス、ゴキブリポーカー、宝石の国、ワインと毒とゴブレット、
宝石の国ラブレターかな、
あ、なるほどワイナリーの四季、はい、ユグドラシル、モダンアート、桜降るように決闘というわけで、
はい、
まあまあ遊びましたね。
そうですね、なかなかいろいろなゲームで遊びつつも、
まあ、バラエティに飛んでますね。
そうですね、
定番どころから渋いちょっとムガルとかね、
め
った
にないやつ。そうですね、ムガルはなかなか
なかなかね、あのカードがちょっと分かりづらい、ね、
ちょっと色が分かりづらいでしたっけね、
は
い、
インストで結構概要とかを流れは説明できるんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりあのカードの枠の色でカードの中の色のやつを売ることができるというのを大体皆さん初めて来た時に頭にハテナが浮かぶっていう。
そうですね、
で一応目の前で実演してやるんですけど、
はいはい、
それでもやっぱり飲み込めないっていう。
そうです
ね、あの辺がちょっと慣れると大したことないんですけど、
まあね、ミハイル・シャハトの作品ですけれども、なかなか彼は特徴的なゲームを作る傾向があるので、
ゲームデザイン自身は特にすごい、
ね、
すごいね、洗練されてて、はい、シンプルで、あのジレンマがすごいんですけど、うん、あのカードのデザインですね、あれはシャハドさん噛んでるのかどうかっていう話ですけど、
まあでもそれでしか再現できなかったとかいう話にもなってます。
なぜあの見づらい色を合わせてるのかが謎っていう
まあ色合い、
ね、灰色と白と黒はね、ごちゃ混ぜにしたらちょっとさすがに見分けが辛いんちゃうかなという気がするんですけどね、
うんうんうんうん、
シンボルマークか何か別の方法があった気がしないでもないですけど、
でも元よりは確か見やすくなってるらしいですけどね、
あれで見やすくなってる
確か、はい、
なるほどね。まあそんなムガル、
はい、まあ、ゲーム自身は非常に面白いゲームだ、
ね、宝石の国ラブレターは雑誌というか書籍の付録ですかね、はい、
そうですね、宝石の国という漫画の、
はい、少女漫画ですね、
ですかね、はい、の確か4巻ぐらいについてたか、
ほうほうほう、
はい、なんか、まあ、一時期話題になってたやつですね。
見させてもらったらめちゃくちゃしっかりした、
そうですね、
普通のボードゲームの箱でしたね、
うん、普通にラブレターとして売ってても変じゃないような、
そうですね、で、はい、中身のカードがキラッキラになってました、
ね、キラッキラですね、
あれ相当お金かかってるやつですね。
でしょうね、原価非常にかかってると思います。
付録じゃないですね、もはやね、
はい、
何でしょう、女性雑誌のアンランとか買ったらよく付録にバッグがついてたりとかあったりするんですけど、
はいはいはい、
そこで出てきたバッグが本物みたいなレベルでなんかすごいですね、
今ならシャネルが
マジかみたいなね、
はい、
いやー、あれゲームは中身のラブレターはなんか違ってるんですか？
そうですね、ちょっと特殊なカードが入っていたりとかは、あるいはあの、まあ、基本のルールとしてはカードの効果が少し変わってるというよりかは、まあ、あのいわゆる一番のカードが、まあ、あのカードの名前を指定してみたいな効果になっていて、
はい、
であの同じ数字のカードでも名前が違ったりとかっていうのが出てくるので、ちょっとあの1番のカードで当てるのが少しだけ難しくなってる。
あ、じゃあ全体的な構成はもう1から8までしかないラブレターと全く同じ、ね、
はい、基本
カードの数枚数とかも一緒。
はい、カードの枚数も、まあ、基本は一緒ですね。
なるほど、
はい、ただ追加カードを入れたりして、まあ、一応最大5人まで遊べるようにはなっていますね。はい、
いいですね。
まあ、非常に楽しんでいただいておりましたね、まあ、持ってきていただいて、まあ、私がちょっとあのお借りしていて、ちょうどあの参加者の方にお借りしていたのを今日お返しするついでに、もしよかったら遊びますか今日っていうの
を、
はい、遊んでいただいた感じです
ね。あとはどうでしょう、宮野さんの印象に残ったゲームとか。
印象に残ったゲームはそうですね、まあ、まあ今回も理想の納豆遊ばせていただいたり、
はい、
あとあのゴキブリポーカーを今回遊ばれてましたけど、
先取りですね。
そうですね、一応あの今放送中、絶賛放送中、サンテレビにいて、あと BS でもやってるらしいですけど、
はい、
喫茶安本という、アナログゲームで遊ぶ番組でゴキブリポーカーが今回
放送されてます。来週、あ、今週、あ、そうですね、
もうすでに
出てます、ね、
放送されてます、
はい、今週放送ですね、
はい、まあ、あの非常に盛り上がっておりましたね。
そうですね、
あのゴキブリポーカーというゲームは基本的にその人にカードを押し付けて、まあ、その押し付けるときに言ってることが本当か否かっていうので、あの、まあ、それを当てることによってカードを受け取ったり、あるいはカードをあの、まあ、押し返したりとか、
そうですね、
っていうようなゲームですけれども、まあ、あれあの、ね、あの渡されたカードを受け取、そこで嘘を見破るか、あるいはその嘘を見破らずにそのカードを自分だけ
見た
後で違う人に渡すみたいな、
流してい
く、ね、流す、まあ、いわゆるパスっぽい動きなんですけど、はい、これでもあの多分ルール上パスっていう呼び名ではなかったんじゃないかなと思うんですけど、ただ放送でパスって呼んでるんですね、それを、はい、パスができるっていうので、あれはやっぱりあの視聴者のことを意識してちゃんとそういう
風
に、
まあ、
分かりやすい表現として書いてるというか、あのやってるっていうのを見てて、
ね、
ああすごいちゃんと作られてる番組だなっていうのは、まあ、そういうちょっと細かいところで僕はなんとなくああすごいなと思います。
まあ、確かにあのルールの表記通りであの口頭でパッと説明してしまうと、
うん、
例えばあの別のゲームとかで、
はい、
何々が起きたらリセットするとかいう書かれてたりするんですけど、
はいはいはい、なんか
そもそもリセットってなんだって話ですよね。
はいはいはい、はい、
まあ、カードを元の状態に戻すってい
う
あれなんですけど、じゃあ何をどこの元の状態に戻すことをリセットっていうのかっていうのはどこにも書いてなかったりして、
はいはいはいはい、
あのあれですよ、宮野さんが考えたのはあの桜田的な話かもしれないですけど、それではないですよ、
はい、
また別のゲーム
の話、別のゲームですね、でその別のゲームも僕が持ってきてたやつですね、
でああいうのよくあったりするんですけど、ああいうのはやっぱりその分かる視聴者っていう、まあ、その全くボードゲームを知らない人が見てるのを想定して、
はい、
そのまあ、世間一般でよく言われるそのパスって言えば、まあサッカーとかでもパスっていうのがあるので渡すっていうのがあるので、まあ要は想像しやすい言葉に置き換えてやるっていうのはあのインストする上でも使えるテクニックの一つだったりするんで、私もよくあの知らないお客さんとかはやっぱり説明するときはルールにある表記を言わずに、まああの日本語に置き換えて分かりやすい表現の形で言い換えたりとかはよくしますね。でないと全然分からないんで、
それこそ手番とかね、
手番もわからないですね、手番ってなんじゃらほいってな
んです
ね、
そうそうそう、自分の番が来たらっていう感
じ。あと僕はあのその専門用語を使う時とかでもですね、あの、まあ、実演しながらやったりするんで、例えば、うん、あれ最近出たあの、うん、センチュリースパイスロード
が
自分の手札を取るっていう説明の時に、手札っていうのはまあ自分のこの今持ってるカードを指さしながら、
はいはいはい、
これが手札ですよっていうのを暗示しながらですね、
うん、
で手札を取る時にここに並んでる6枚のカードから、一番端のものならタダで取れますよと、
はいはい
はい、でね、山札から一番遠いところっていう説明するんですけど、その時に山札を手で押さえて、
はいはい、
で 1,2,3,4 って数えていって一番遠いところっていう風に指さしてやってるので、
うん、
それだとこう山札っていうのはじゃあこれのことなんだなっていうの
が、はいはい、
伝わるような説明の仕方をすると、うん、まあ、割と専門用語を出しても、
はいはい、
あそれがそれっていうのはなんとなく説明の中で出せるっていうやり方をしたりとかはしますね、工夫というか。
そうですね、
はい、
普通に使ってますけど山札っていう、
ね、山札って何って、ね、山って何って、
はい、実は普遍的な言葉では特にない。
トランプに慣れてる方だとその手番とか山札とか割とすんなり入るんですけど、
うん、そうですね、まだそっちだとね、
でもババ抜きぐらいしかしたことないっていう方だと、うん、山ってないんで、
はい、
あれ配り切りですから、
はいとかね、
そうなったりするんで、 でね。
そうですね、はい、あとポーカーとかもね、
そうですね、
あのディーラーがくれるけどディーラーが持ってるカードを山札とは呼ばないですね、はい、別に。
あとそうですね、ディーラーっていうのがわからないっていうのが
あります、ね、そうですね、
はい、下手するとあの車売ってるあれみたいな、
うんうんうん、
まあ確かにそれもディーラーですけどとかよくあるんですけど、確かにね、分かりにくい専門用語がいっぱい不自然に出てくるんで、
そうですね、慣れれば慣れるほど自然に出てきちゃうので、そこはもう初心忘るるべからずというところで、
なかなかね置き換えるのもね難しいですね。あと親とかね子とかいう理屈が結構あれ分かりにくい
です、うん、そうですね、
親って何ってなるんで、
まあでも親とか子とかへとまだあの麻雀とかで結構
慣れてるわね、麻雀知らない人も意外とやっぱり
まあ言いますけど ね、だから麻雀やってる人は意外と多いん で、はい、
あ、そうですね、
結構伝わりやすいものが伝わりやすい
ところはありますね、まだ ね、
まだまだ、
はい、ディーラーよりはまだ伝わるかなと。
そうですね、ディーラーよりは分かりやすいっていう、はい、まあそこら辺でグレードとか自分の中でつけといて、このメンツだったらこ の言葉で伝わるかなとかいうのを結構、まあ、メンツ次第で変えていったりっていう
の
も、
まあ、着席した時 の、 そのゲームの慣れてはる人の感じとか分かってれば、
う
ん、ある程度専門的に普通に話していっても伝わりますしっていう感じですね。
適材適所ではないですけど、まあ、適宜変えていく感じですかね。
はい、
はい、まあそんなにね、
ゲーム会の話としてはそんなとこでしょうね。
もうゲーム会の話ではなかった気もしますけどね、途中
のことですね。
はい、コメントいただいておりますので読ませていただきます。こちらコメントがいっぱい来てますね。なんじゃこれ。はい、サイカイロ男爵さん、初見です、運行、
はい、出席、
はい、運行、なんか秋竹さんからすごい勢いで焼き鳥の鶏肉がいっぱい投げつけられてる。
鶏肉、ネギ、ネギマですかね。
あ、ネギマ、あー、なるほど、はい、なるほど、鶏肉、ネギ、鶏肉、
しかもなんか隣の絵がだんだんこう重なっていってちゃんと焼き鳥になって
ます、ね、あ、本当ですね。
まあ、ここにあまり時間を取られてもしょうがない気がしますけど、はい、
そうですね。でなぜか焼き鳥、ネギ、キャス君が食べてる絵が来ました、
はい、絵がありますね、はい、
はい、お疲れみゃーでし、お疲れさみゃーでした。
はい、サバイカゲトラ様、
はい、サバイカゲトラさん、お疲れさみゃー、はいはい、でサバイカル男爵さん、アフタヌーンで連載されていた少年漫画です。
少年漫画ですね。
あ、そうですね、アフタヌーンですね、そうですね、
なるほど、これは失礼、
うん、なんか僕も少女漫画だっけと
思いながら。作者は女性の方なんですかね。
作者多分女性の方でしょうね、あのタッチ的に。
普通にカード絵だけ見てたらすごいなんか少女漫画チックな感じだったんで、
おそ、うん、らくあの画風やと女性っぽいですね。
なるほど、
分かんないんですけど、サバイカゲトラさん、ご板でなしパスみたいなものですね。まあそうですね、ご板でもパスをする際なしですっていうことがあったりして、まあ、そういうのも専門用語の一つ
になりますね。 それをパスっていう方の感じですね、
は
い、
そうですね。じゃあ山地さん、説明って難しいですね。
難しいですね。
そうですね、まあ、あの共通理解共通認識っていうのはやっぱり人によって違うので、まあ、そこ、まあ、別にそこまでこう頑張って考える必要もないんですけど、まあ、考える余裕があるなら、まあ、考えてもいいかな
って
、
まあ、インスト自体が言ってみれば、うん、スポーツでもインストラクターとか、
うんうん、
ね、スキー合宿行ったらやっぱり教えてくれる人とか、
はいはいはい、
専門でやっぱそういう職業とかあったりするぐらいなんで、
う
ん、
そうですね、
やっぱ人に教えるっていうのが非常にやっぱ技術要するんじゃないかなっていう気がしますね、
うん、説明するっていうのは結構難しいです、はい、ただ難しいからといってなんかこう敬遠しちゃうっていうのも
あれなので、まあ、そうですね、やってみたら意外となんとかね、
うん、
結局あれ数なんですよね。
そうですね、やればやるほど
慣れます。数こなすしかないっていう、
はい
はい、
まあ、慣れてある程度いけるとこまでいけるんで、
はい、
まあ、とりあえずなんかいっぱいやることをお勧めします。まあ、慣れてくるとあとはもうそこ小手先の技術とかを大体分かってくるんで、
なんとなくですね。
そうですね、
はい
はい、で、サバイカゲトラさん、インストする人のためのアナログゲーム、類語辞典みたいなのあればいいですね。
そうですね、言い出したからにはやっぱり影虎さんに期待したいところですね。
なんか近いものではないかもしれないですけど、あの専門用語の一覧みたいなものがちょいちょいあのゲームマーケットのカタログなんかについて
ありますね。ボードゲー用語をね、
そうそうそう、
はい、
ああいうのもね、
あれを言い換えるならどうかっていうやつは確かにないかもしれません、
ね、そうですね、言い換える
初めての人に分かりやすい言葉で言い換えるならこうすればいいよ的な辞典があると、う
ん、はいはい、
意外とゲームまで売れるかもしれないですね。あのインストの本とかあったりする
インストの本
もありますね、まああいう感じの形で、
うんうん、
そのインストするときに、まあ、こういう言葉を使うといいよ辞典みたいな、うん、
はいはい、
言い換えるといいかもっていうのがあったら面白いかなと思う、うん、僕はむしろ欲しいですね、
はいはい、
こう言い換えるの確かにいいなとかあるかもしれないですね、
うん、そうですね、はい、ターンとか自分の番とかね、
まあそんなところですか、
はい、じゃ
あとりあえず、今週のアンケート 今回も撮りました。今回はですね、
はい、
リツイートが3つぐらいしかされてなかったので非常に票数が少なかったアンケートです。
リツイート3つしかされてないのに84票入ってるんですね。
そうですね、84票入りました。
それはそれでなんかすごい気もしてきますね。そんだけのリツイートで100近く入るっていうのは何だろう。
どうなんでしょうね、はい、で内容がですね、ボードゲーム下から積むか横から積むかということで、今上映されているとある映画のタイトルにかけてみたんですけど、
はいはいはい、
まあ、下から積むというのがどういうことかよくわからないという意見があったりしてですね、多分これ説問の仕方がまずかったなっていう、
はいはいはい、
まあ、そのせいで票も伸びなかったのではないかという、
はいはいはいはい、
まあ、自己認識しておりますが、まあ、要するにですね、ボードゲーム収納する話で、実際に箱をですね下から順々に積み上げていって横置きってやつですね、いわゆる、
はいはいはい、
するのか、よくあるあの縦に置いて、モビロンバンドと呼ばれる、まあ、バンドを巻いたりとかしてですね、はいはい、縦置きしてきれいにこう本棚のような本のように並べて横に並べていくのかっていう話を聞いてみたところですね、
はい、
下から積む積むっていうのと、どちらかというと下から積みますっていうのと、どちらかというと横から積むという人と、横から積む積むということで4つまたこの答えを用意したんですけど、またこの答えも分かりにくかったみたいで、はい、もういろいろちょっと反省の余地ある結果となったのが多分この84票に現れてて、またリツイートされてないところにも現れてると分かりにくいなと。
まあ理解できてないものは容易にリツイートしようと思います、ね、はい、まあ、
反省しかない
あ
結果となりまして、別の意味で勉強になったアンケートでした。
あ、まあ、ね、はい、さっきのインストの話じゃないですけど、人に伝えるっていうのは意外と難しいですから、ね、
まあ、これを繰り返すことによってだんだん上手くなるという、
ね、そういうことですね、
はい、アンケートにしても何にしても、
はい、経験として生かせるように、はい、
っていうことですね。というわけでですね、下から積んでくる人ですね、はい、普通に横置きするよ派が 35%、
うん、
どちらかというと横置きするよという人が 30%、まあ、縦置きも入ったりとか、
うん、
ごちゃごちゃに積んだりする人がいるんで、でどちらかというと横から積み横に並べますよって方が 24%、
うん、
でも横から並べるよって方が 11% というふうになりまして、1票だけ、収納ボックスにあのボードゲーを収納されているというの
は、はいはい
はい、リプライでついてましたので1票という形で、はい、
収納ボックスに入れるやと結構横からのイメージが強いですけどね、ああいうの
って。うん、そうですね、縦置きでは、うん、あ、てか、うん、横から、うん、縦置きですね、要するに。
そうですね、はい、縦に置くで収納ボックスって、あの言ったら蓋があって、その蓋をかぶせてあの収納しちゃう。
僕はあの引き出しタイプを想像してました。
引き出しタイプやと、まあでも引き出しタイプでも、
引き出しタイプでもその縦に入れていくとずらっと見えるんで、
そうですね、基本的にはどのボックスタイプっていうとやっぱり
多分そうじゃないかなと思いますね。
だってあの横置き、まあいわゆる普通に箱の形状として置くっていうのは、あの引き出すあのタイプの取り出し方でないと取り出せないですよね。
うん、宮野さんの自宅ではどうですか。
あ、まあ、下から積む積むですかね、
まあ、普通に横置きする感じ。
そうですね、まあ、どちらかというと下からの方になりますかね、
まあ、うちなんかはもう完全に横置きですね。
そうですね、
あと箱職人の方がもう結構な数 の、 あの内箱を製作されてくれてるので、
はいはいはい、
なおさらあのあれ縦置きにすると全部中身がどんがらがっしゃなんで、
はいはいはい、
やっぱり横置きっていう形ですね。
うんうん、
縦はやっぱり内容物が結構ぐしゃっとなりますね、
うん、
縦しちゃうと見た目はすごい美しくなるんですけど、
うんうん、
最近特にあの内箱ちゃんと出来上がっちゃってるものとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
ボードゲームでも、
うん、
全部あれひっくり返っちゃうんですよね。
そうですね、まあ、最近のやつや
ったら蓋すればまあ別の話なんですけど、
センチュリースパイスロードなんかはしっかりとした
多分横にすると、うん、まあバラバラっとなりそうな、きっちり閉めれば問題ないんですけど、
うん、
やっぱお客さんがね、開けてお客様が直されると、
そうですね、
ちょっとね、
うん、
バンドで止めても厳しいかなっていう気がするんですけど、実際されてるところはどうなんでしょうね。
中がごちゃごちゃになってる状態で開けたら、あのその紛失の、ね、危険性も出てきます、
ね。
まあ、
もしかしたら縦置き用の内箱になってたらびっくりですけどね。わおって
それはさすがに難しいと思いますけどね、
うん、
そのゲーム全部にそれを施すというの
はなかなか、まあ、確かにそうです
ね、はい、
まあ、うちは大体そうですね、全部横置きですね、見事に縦に置いてるものがない。
そうですね、まあ、横に置く縦に置くっていうのも 完全に視覚情報になってくるのでなかなか聴取者の方にはちょっと分かりにくいかもしれませんが、
まあ、あのゲームをよくしてる人向けの今の話でしたね。
そうですね、
まあ、あまり引っ張ってもしょうがないんでアンケートもそんなとこですね。
はい、
はい、最近の近況どうでしょう。
近況どうでしょう。そうですね、まあ相変わらず
ゲーム作ってます、
作ってますですね
疲れてますって感じですか
まあまあ、 あのお盆休みがありましたね。
ええ、
一応ね
帰らはったんですかお盆は。
いえ、もう全然ずっと
近所やしっていう
家に引きこもってうだうだしてました
そうですか。
まああのちょっと病み上がりであったっていうのもあったから、ええ、はい、まあ、ちょっとゆっくり休んでました。体がねあんまり良くなかったもんで。
最近僕何かあったかな。
うん、
まあよく詰まってた排水口前に直したんですけど、
うん、
まあ、それで流れるようになったのが良かったんですけど、
はい、
昨日かな、
うん、
朝来たらですね排水口って水が大体溜まってるんですよ、
はあは
あ、で配管が、まあ、下の一番底よりもちょっと浮いたところにあって、
うん、
要は水が全部流れないようになってるんですね。完全には流れ切らないように、はあはあ、ある程度水が溜まるようになってて、
はいはい、
配管口の半分ぐらいまでは水が流れるような感じになってるんですけど、朝来たらですね、まあ、排水口の中の水が全部なくなってまして、
ほうほう、
理由は不明なんですけど。
なるほど。
でそのうちの店の排水口って結構古いんで、うん、下地面なんですよ、
うん、
コンクリじゃないんですね、
はあ、
だからなんか吸い込まれたのかなってよくわからない状況で。
それあれですね、多分排水口のあの構造とかに詳しい人じゃないと今のは多分わからない可能性が非常に高くて、
ね、
でぶっちゃけると僕今よくわかってないですね。
まああの排水した水を溜め込む、
はあ、
あの四角いボックスがあって、
はあはあ、
普通はそこの底がコンクリでちゃんと固められているので、
はい、
水は流れ込まずに溜まるんですよ、
はあはあ、
で溜まって排水管が別であって、
は
あ
はあ、
そこから水が全部外へ流れ出すようになってるんですね。わかりませんかね。なかなか伝わらない
です。すいません。
難しいな、これ。インストより難しいな。
うん。
どう言ったらいいんやろ。
まあ、どれだけ人に説明することが難しいかというのが。
今伝わりましたね。
今伝わってくる感じですね。はい、うん。なんか、もう、イメージとしては僕、だからトイレのイメージとかになっちゃいますね。あの、水が常に流れない状態になってる。あの、ある程度水が溜まってる状態。トイレってそうじゃないですか。
おー、なるほど。
うん、トイレは、あの、常に一定水が溜まってるじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんかそういうイメージなのかと思って今考えてたんですけ ど、でもそれがなくなってるんです、で下が土なんですって言われた瞬間に、
うん、私から向かって、まあ、あまりこれそうなんです、大したことじゃないんですけど、
ね、そうですね、
相変わらずこのお店に移ってもう1年ですけど
、はい、
謎が多いなと思って、
まあまあいろいろそのお店自体の
次から次へと故障していくんですけどそれにしてもなんか不思議なことも多いなっていうのはよく、うん、最近よく感じる。まあ、
みんなに知られていない裏側が、
裏側がね、
はい、結構いろいろなってますよと、はい、
コメントは特にないですね、
はい、コメントはいただいておりますよ。で山地さんから今日はインスト難しいの回ですなという。
ああ、インストね、難しいですよね。
難しいです、排水口のインストはなかなか難しいですね。
排水口をうまく伝えるのはねもう漢字で書いても排水口以外の説明のしようがないですもんね。
まあ、だから
要は台所の排水ですね、うん、洗い物とかしたとか、あの流した水とかがたまる、うんうん、あのため池みたいなものがあるんですよ、
ほうほう、
あの台所というか、あのうち の、 そのキッチンシン、あの下にね、
うん、
普通飲食あるんですね、そういうのは、
うんうん、
はい、でその下に、まあ、水排水がたまる、もういいですこれもうこれまた繰り返しになるんでやめときましょう
そ
う、それ以上の説明のしようがないんでこれ
そうそうそう、はい、もう僕もいつそれ以上いけないって言わないといけないのかな、
止めてください
ごめんなさい、まあまあね、はい、
ね、まあ、グリストラップです、いわゆるグリストラップですけど、グリストラップって言っても多分わからないんで、
そうですね、
はい、なおさらわからない専門用語になっちゃうんで、
だからまあまあまあ強いて言うことがあるならば、あの僕らは その当たり前のようにいろいろと、まあ、言うたらあのそのシンクとか、
はい、
あの洗うところ、お皿を洗ったりするところとかありますけど、その中の構造っていうのは意外とみんな知らないと。
まあそうですね。
でちゃんとうまくできてるわけです。その言うたら詰まったりしないようにこうなってますとか、まあ、いろいろな構造になってる中のその構造の一部を今説明しようとしたけど、まあ、実際にあの断面図でも見る限りよくわからんよ
みたいな。まあ確かに
そういうとこ
なんです、ね、難しいですね。はい、
ただ実はいろいろなところが本当はよくできていると、そういうところをちょっと気になった方はあの Google で排水口断面図とかで検索していただくと、
グリストラップで、
そうですね、グリストラップとかね、はい、
出るかもしれないですね。
はい、
はい、
っていう感じですかね。
まあそれぐらいかな、最近、はい、最近のことって言うと、
ワンダバさんからいただいたグリストラップ的なことかな。
はい、そういうことです。
はい、
はい、あと5分ですね。
はい、何か告知など
な、宮尾さん告知ありますか。
僕の告知はないですね。
ないですか。
はい、
うちはまあ先週もしましたけど、
うん、
8月26日今週末土曜日ですね、20時8時からドラスレ会第8回ということで、
うん、
ひたすらドラスレをやる会ですね、
うんうんうん、
ぼちぼちメンバー集まってきてますので、もしかしたらもう埋まってるかもしれませんけど、よかったらご参加ください。
はい、
あとは9月4日ですね、来週かな、違うな、再来週ですね、
ですね、
はい、ボドゲで ABC ということで、
はい、
全然集まってません。どうなってんでしょうね。あの前回の中止で来られなかった方、うん、お一人ぐらいは来るかなと思ったんですけど、全く入ってないんで、いやまた悲しみの涙に包まれるかもしれません。
まあ、今日のゲーム会とかもそうですけど、結構土壇場でっていうのは
ありますけどね、 ABC は特に顕著ですね。あのゲーム会まだ6人とか8人でとりあえず開催できるんですけど、
はいはいはい、
ABC は無理かなっていうレベルなんで、
もともとのそのね店員もねそんな大きいわけではないから、
まあまあまあまあそうなんですけどね、はい、やらない方がいいのかなっていうぐらいでちょっと入らないんで悲しくなってきますね。
まあ難しいとこですね、イベントはね、
はい、あとは今週はご板ございません。
はい、ないとき、はい、
来週です。
はい、
そんなとこかな。あ、まあ9月の17日ですね、なにわさん主催のなにわ杯というご板の大会がありますので、
はい
はい、腕に覚えのある方はまあご参加ください。
はい、採用でやるんですね。
そうですね、うん、あまりお店主催ではやる気はないんですけども、うん、まあ、お客様主催ということで、
はい、
はい、であとはごめんなさい前後しますけど、8月30日に破壊王さんという方の主催で、
うん、
まったりした水曜ごいたでしょう、
はい、
というのをやっております。
水曜
ごいたでしょう、はい、そちらもよかったらご参加ください。大会ではないので、あの遊び方から全然説明していただけるので、
はい、
どうぞということで、はい、宣伝もあっさり終わりました。
うん、
うん、
そうですね、まあまあボードゲームカフェ採用はあの刻一刻というとあれですけれども、あのボードゲームがねちょいちょい、まあ、増えていってるというか、
そう
ですね、まあ、新しいゲームもどんどんどんどん、
割と他のゲームカフェがどうかわからないんですけど、うん、結構頻繁に入れてますね。
そうですね、結構入れてるイメージ、
ね、はい、次5、6個入ってて来てる感じかな、
うんうんうん、
細かいネタもうちょっとかな。
そんな中でもね、あの最近、まあ、流行ってきてるというか、まあ、一部の、ね、あの中で ブームになってる、まあ、桜降るように決闘という2人で遊べる、結構奥深く遊べる、ちょっとトレーディングカードゲームみたいな、遊び方ができるね、ゲームなんかもあの完備してるので、
まあ、最新版も全部ちゃんと入ってますね。ドラスレも全部入ってます
よね。あ、そうです、ドラスレ、はい、まあまあ「フルヨにしようぜ」で、あの2人で来ても遊べるぜっていう、
そうですね、同キャラ対決もちゃんとできます。
ちゃんと2セット用意してるので、
なかなかでもフルヨにするお客さんってほとんどいないですね。で、常連さんばっかりですね、
うん、なんか意外と、まあ、別にそれ目当てで来て他のゲーム遊んだりとかもできるんで、
はい、あ、エラ男爵さんが、あ、12月にシャドウハン回収するのでプレイしておいてね。あ、大丈夫です、シャドウハン買いました。はい、もう取りに来ていただいても、はい、ありがとうございます。シャドウハンはあの追加カード10枚入りのやつを買って、ちゃんと和訳シールも全部貼り付けて持っているので大丈夫です、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あ、ちなみにあのエロ男爵さんの、はい、シャドウハンでも、はい、あのちゃんと遊んでおりますので、
そうですね、
まあ、それで遊んで結構稼働率高そうだな
ってい
う
の、ね、高いので新たに買い直したという感じです、
はい、そうですね、はい、大丈夫ですよ、あのちゃんと動いてますよ。
まあそんな感じですかね。
はい、そうですね、残り30秒ほどとなりました。
皆さん最近じゃあやってみたいゲームとかあります？なんか
最近やってみたい、なんかずっとタイトル聞いてるあのなんとかマーズは気になってますね。
テラフォーミングマーズ、
テラフォーミングマーズね、はい、
ね、グレートウエスタントレールすごくやりたいんですけど、
あと進撃の巨人も、
ね、あれやってみたいですね、
はい、あと5秒です。では皆さん良い夢を。
おやすみなさい。おやすみなさい。
めっちゃ切れためっちゃ切れた感じでしたね。
進撃やりたいですね。
進撃やりたいですね。
あれは買えなくないですね。アマゾンで買え
るんで、
多分いけますね。
あっちのアマゾンってことですか？
アメリカアマゾンってことですね。
ボザーさんでしたよ
ね。そうですね。で、あそこファミリエさんで確か動いてるのを写真で見て、うん、
あ、はいはい、
で前田部長さんの方が結構面白いみたいな感じのことをおっしゃられてたんで、う
ん
う
ん、なんか最近ちょいちょい見かけますね、あのツイッターでも、他の方も多分
てて、割とだからありかなと思って、
うんうん、
何より進撃の巨人なんでやっぱり、
はいはい、
一般受けが、
ね、
はい、まあ若い方やったらほとんど名前ぐらいは知ってるっていうレベルで知ってるはずなんで、
うん、
受けはいいかなと思って、はい、
まあぜひともね、あの
進撃の巨人、ちょ
っとやってみて、
あれは検討中ですね。
一緒にあのジオラマとしてあのゾンビタワーを横に添えてみたりして、
もろ壊されるやつですね。
そう、ゾンビってレベルじゃねえぞみたいな。
グレートウエスタントレイルはね、火曜日に買おうかどうか考えたんですけど、
はいはい、
結構エラッタの話題になってたじゃないですか、ツイートの方で。で、あのルールがもともと本で結構ややこしい、あの説明に時間がかかるみたいで、
うんうん、ちょっと難しい、
それを見てたんで、うーんって悩んで、
うんうん、
ワイナリーの式を買ったんですよ。
ああ、まあまあまあ、ワイナリーはね、
でちょっと回してみたらワイナリーすごい分かりやすいじゃないですか、あれ、うん、ボード上に全部書かれていて、
そうですね、
で進行順も全部書いてあるんで、
うん、
あ、これすごい分かりやすいなと思って、
まあね、内容もぶっ飛んでますし、
なかなか良かったんでね、あれはよく買って良かったなと思いました、
うんうん、
であれでしたっけ、宮野さんがさっきやりたいって言ったテラフォーミングワードですね、
はい、
あっちはどうなんでしょう、
ね、名前は聞くんですけど、なんかどっかで売ってるイメージがあまりないんですけどね。
あれ輸入してるのかな、でも日本語化はされてないですよね、全然まだあり、
いや名前だけ聞いてるだけなん で、ね、僕も全然知らないし、なんやったらその進撃の巨人に似た感じで、僕はあのテラフォーマーズっていう漫画がちょいちょい見てたので、いい、それのなんか流れで言ってるだけなんで、
なるほど、
正直別にそこまでそのテラフォーミングマーズっていうものそのものに対してのっていうよりかは、なんかちょっと気になるなぐらい。
さすがにゴキブリは出てこないと思います、
はい、
あれね、まあそんなとこですかね、はい、
はい、
じゃあ余談はこれで以上です。
アフタートークでした。
アフタートークでした、はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。